今、パリではオリンピックが行われており、いろいろな競技に湧いております。寝不足の方もおられるのではないかと思います。オリンピックの精神というのは、ご存知かと思いますけれども、スポーツを通して心身を向上させ、文化、国籍など様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神を持って、平和でより良い世界の実現に貢献することとされております。ルールにのっとって競技をする選手たちを応援したいと思います。そしてオリンピックを通して平和でより良い世界の実現に貢献するという目的が達成されることを願わずにはおられません。平和というのは戦争がないということだけではなくて、人々が仲良くする、心から相手の人を愛するということが含まれるわけですね。今日はこの平和ということも含めて、そしてまたエフェソの信徒への手紙の私たちに語ってくれることを聞きながら、私たちがどのような存在となればよいのか、どのような生活をしていくのかということについて、考えていきたいと思います。先週の礼拝の続きになりますので、ちょっと振り返りたいと思うんですが、先週は3章の後半の御言葉が与えられまして、この礼拝というのは、私たちが主なる神に招かれて、天上の主イエス・キリストと一緒に礼拝しているのだということを知りました。イエス様は天上の聖女で、父の言葉を私たちに届け、私たちの不完全な祈りや賛美を完全なものとして父に届けてくださっています。私たちだけが礼拝をしているのであれば、どんなに不完全であるか、そしてどんなに一生懸命それを完全なものにしなければならないかと思わされるんですけれども、イエス様がその私たちの祈りを父に届けてくださっているというのであれば、安心して礼拝を捧げることができる。安心して私たちの願いや祈りを言葉にすることができる。そういうことを教えられました。本日は4章1節から16節が与えられました。そしてそれに関連する旧約聖書として、出エジプト記16章が与えられました。エフェソの信徒への手紙には、私たちキリスト者の生活についてパウロの勧めが記されています。しかし、その勧めを読む前に、一番大切だと思うところをご紹介したいんですけれども、それは一節であります。パウロは私たちに、私たちは神から招かれたと語ります。その後に、このキリスト者の生活に関するパウロの勧告が続いているのです。パウロは神から招かれたのだから、その招きにふさわしく歩こうと勧めています。ここを見逃してしまうと、本日の箇所は外見が立派なキリスト者になることの勧めということになってしまいます。神から招かれたというのはどういうことでしょうか。そしてその意味は何でしょうか。エフェソの信徒へのこれまでのところを思い出してみますと、キリスト者は天地創造の前から選ばれており、神は恵みによって私たちキリスト者を信仰によって救ってくださったという言葉がありました。エフェソの信徒への手紙1章2章にこういうことが書かれておりました。私たちはイエス様の命によって贖われ、罪を許されました。神はイエス様によって私たちを神の養子にして、神の財産を受け継ぐものにしてくださいました。これほど大きな恵みをいただいたのがキリスト者です。このことを感謝してパウロの勧告を聞くならば、 韓国の言葉は神の言葉として私たちに聞こえてくるのであります。今日は一番最後の16節からお話をしたいと思うんですが、いわば16節が最終の目指すべき姿であります。パウロはキリストにより体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのですと語ります。この体とは地上におけるキリスト者の共同体です。この教会の信徒、私たちだけではなく全世界の信徒がしっかり組み合わされ結び合わされ、キリストにある共同体が成長していくのです。しかも一人一人は無償の愛によって作り上げられます。キリストの体は目に見えるものではありません。それは見返りを求めない無償の愛によってつながっています。ちょうど人間の体の各部分が神経や血液でつながっているようにです。ローマの信徒への手紙には、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですと書かれています。ローマの信徒への手紙12章です。またコリントの信徒への手紙には、一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのですと書かれています。コリントの信徒への手紙1の12章です。このようにキリスト者はそれぞれ個別の存在でありながら、無償の愛の交換によって一つのキリストの体を形作っています。その元になるのは神から与えられる大きな恵みであります。私たちが生きているということ、これは極端なことを言うと、私たちが稼がなくても生きていけるのであります。ちゃんとそのように神様は備えてくださっている。空気もそうだし食べるものもそうです。そこでキリストは人にそれぞれ職務を与えられました。11節ですね。一人一人に与えられた務めは違います。教会の働きにおける職務は11節にその代表的なものが示されています。主に使わされていろいろな土地で福音を述べ伝える使徒、主の言葉を託されて人々に伝える預言者、福音を人々に伝える福音宣教者、この世の旅路を導く牧者、神を教える教師です。その他、使徒言行録によれば、人たちは私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から霊と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。彼らにその仕事を任せよと言って、教会ごとに長老や、今で言いますと役員を任命されました。これは使徒言行録の6章あるいは14章に書かれております。この世においても職業に尊いものや卑しいものがあるのではなく、それぞれの役割を担ってこの社会が成り立っています。教会がこの世と違うのは、それぞれの職部の人が金銭的な見返りによってではなく、 見返りのない愛の交わりで結ばれているという点にあります。一番最初には神が私たちに見返りのない無償の愛を注いでくださいました。そこに原点があるんです。私たちがスタートではない、神様にスタートがあって、私たちがいて、私たちのこの豊かな交わりが与えられているんです。私たちが祈るのは自分のためだけではありません。今苦しんでいる人がいるならば、その人のために祈ってあげる。そしてその人と共に苦しみを分かち合う。それが主イエス・キリストが示された私たちの生き方であります。もし私たちが自分の喜びとか欲望のためだけに生きているとしたら、この世はどんなにか荒んだ世界になったことでしょう。今私たちはそのいわば神の秩序のほころびを現実に目にしているわけであります。戦争が起きている。日本ではそのことを知る由もないし、テレビで見るということで心を痛めるんですけれども、現実に体験するということではないんですけれども、やはり突然ミサイルが飛んできて日常の生活が破壊され、死んでしまっている人たちがいる。その死んだ人たちを悲しんでいる人たちがいるのであります。そのような神の秩序の破れというものを、私たちはやはり神様が嘆かれているように嘆くのであります。そしてそのことがまた平和へと戻っていくように祈らなければいけない。私たちはその祈るという使命を与えられているのであります。そして一人で祈るのではなくて、愛の交わりの中にいる一人一人がそれぞれの場所で祈る。それは祈りの力となっていくのであります。キリスト者はイエス様の十字架の愛を知っているものです。イエス様の苦しみの理由を知っているものです。だから自己実現よりも主の御心が実現することを求めるのです。それが私たちです。十二節には、こうして私たちは奉仕の技に適したものとされ、キリストの体を作り上げて行きますと書かれています。奉仕はそれが他の人や社会のためのものでありますけれども、究極は私たちの主なる神のためですから、大きな喜びです。もしその奉仕が喜ばれなかったとしても、神はその心を、奉仕する心を喜んでくださいます。このような無償の愛の交わりと奉仕を通して、私たちは13節にあるようにキリストの満ちあふれる豊かさになるまで成長するのです。私たちは旧約聖書の出エジプト記の言葉も耳にしました。エジプトで奴隷だった民はエジプトから脱出しましたが、荒れ野で生命の危機に瀕しました。食べるものがなかったのです。民を解放した主なる神は、荒れ野で民を滅ぼそうとされているのではないかと思い、人々は思い、モーセに不平不満を言いました。しかし主は荒れ野で、つまり困難な場所で、天のパンと肉によって民を養いました。もしこの民が自分の手で食料を手に入れていたならば、神の恵みを知ることはなかったかもしれない。しかし神は究極の状態においてご自分を示されたのであります。 主が民を荒れ野に送ったのは、このようにして民が主を知るようになるためでした。出エジプト記16章12節です。無償の愛の交わりや奉仕において試練を受けることがあります。試練を通して主との出会いが求められています。私たちは何の試練もなく過ごせるならどんなにいいだろうと憧れますが、試練がなければ私たちは主を知ることができないし、わがままで争いばかりをするものになるでしょう。本当にこの逆説的なことであります。主は私たちを導かれると約束されている。その主が私たちに試練を与えられるというのです。私たちが思う守って導いてくださる神というのは、私たちを試練から遠ざけるものであってほしいとこう願うわけですけれども、試練を与えられる神であると。でも私たちはそのことによって神の技を見るのであります。私たちが自分の力では何もできない弱いものであるということを徹底的に知らされる。そしてそこに神の技が現れるのを見るのであります。キリスト者は無償の愛の交わりと奉仕によって一つのものとなり、神に似るものへと成長します。愛に根ざし、キリストに向かって成長します。その元になるのがイエス様への信頼です。信仰です。イエス様がご自分の命を投げ出して、父なる神に取りなしてくださったことを知って、そのイエス様に習うものになろうとすることが、私たちをキリストの体へと成長させます。主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つ。すべてのものの父である神は一つであって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。島崎藤村の千曲川路上の歌の一節に、昨日またかくてあり、今日もまたかくてありなん。この命何を悪せく、明日をのみ思い患う、という言葉があります。解説によりますと、ここにはもはや青春の華やいだ気分はありません。哀愁の思いで千曲川の岸辺に立った藤村は、川の流れに人の世の移り変わりを見、古城に時の流れを見ます。名家だった島崎家の没落を見た藤村は、人の世の不安定さ、儚さを強く感じたことでしょう。それでも人は生きていかなければなりません。ようやく春めいてきた千曲川の川べりをただ一人歩きながら、人生の流転の憂いを深くし、この岸に憂いをつなぐと重く静かに生きる決意を固めている、こういう詩だそうです。確かに私たちの人生は憂いの多いものであると言えるでしょう。しかしそこに主イエスが伴っていてくださるのです。私たちの苦しみを担ってくださる。私たちの十字架を一人で担わせないんです。主が十字架を共に担ってくださっています。私たちは一人ではありません。そして私たちを愛の交わりの中に入れてくださっています。人生は明日何が起きるかわからない。これも事実であります。突然の病気や事故によって急に大変なことになることもあります。明日はどうなるかわかりません。しかし、キリスト者は明日がどうなるかに気を使うのではなく、 キリストに向かって成長することを目指すのであります。その生活は、病気や事故といった出来事によっても揺るぐことはありません。不安がなくなるわけではありませんし、いつも喜んでばかりはいられません。しかし、いつも無償の愛の交わりと、その人ができる奉仕を通して、キリストの体の一部であり続けます。私たちにとって一番辛いことは、その主との交わり、あるいは私たちキリスト者との交わりから遠ざけられることです。この無償の愛の交わりは、父、子、聖霊の神から与えられます。キリスト者の信仰は一つです。父なる神がおられて、子なるイエス様が私たちをお救いになられます。そして聖霊が無償の愛の交わりに私たちを招いてくださいます。もし信仰が私たちの中で、からし種一粒くらいの非常に小さな信仰であっても、あるならば、その信仰が私たちを愛に目覚めさせ、一つにするのです。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。私たちは人から尊敬されるような立派なクリスチャンになることを目指すのを捨てます。ただあなたにのみより頼むものとして生きるものである、そのようなものとして生きることを目指したいと思います。それはあなたの見返りを求めない無償の愛に基づく愛の交わりであり、あなたの犠牲に基づく奉仕であります。このようにして私たちはあなたの体を形作る一人一人とならせていただけるのであります。感謝いたします。どうかこの恵みを持ち帰って日々の生活の中で実践していくことができますように、私たちを守り導いてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかった方々、またあなたを知らないでいる人たちに、どうかあなたの豊かな恵みを与えてください。そして御言葉を聞く者へと変えさせてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。